詩編の41編ですけれども、聖書通読の学びが、私たちは、午後の礼拝で38編から41編までを見て、いくことになります。で、これで第1巻が終わりで、次回から第2巻に入るわけですね。でその第1巻の最後の部分を、最後の詩歌をですね、今私たちは読みました。で38編から41編までの内容は病気です。しかも死に至るかもしれない病にかかっているダビデの嘆く声を読むことができます。これまでもダビデが苦しみの中で嘆いていたんですけれども、これが病の中での嘆きに特化されているというのかな。今日は特別に病の中でのその苦しみを見ていくことになるわけなんですね。特に私たちはどうもやっぱり医学というものが発達していることによって、その危機感というのが分からないと思うんですね。昔の方は分かるかと思うんですね。何か病気にかかるって死をやはり意識するわけですよ。今はほら治る、がんでさえも早期発見だったら治るじゃないですか。けれども昔はそうではなくて、死と隣り合わせというものが常にあったわけなんですね。そういう背景があります。ところで私たちの中で病を通して何らかの形で信仰に至ったという方いらっしゃいますか。病を通して、はいはい、あね、そうなんですね。病をきっかけにして神様は信仰のプレゼントを与えてくださることがよくあります。病の人の証を聞いて信仰に導かれたっていう人はって言ったらもっと手を挙げると思うんですよね。で私もその一人です。三浦綾子さんの、自伝小説道ありきが私にとってきっかけでしたね。で彼女は戦時中小学校の先生だったんですけれども、終戦になり全く教えていることが変わってしまって、それで、学校の教員を辞めてですね、でその後に間もなくして結核にかかったんですね。でそれから信仰を持つんですけど、信仰を持った後も脊髄カリエス、心臓発作、帯状疱疹、直腸がん、パーキンソン病、度重なる病魔と戦いながらなんと77歳まで生きて天に召されました。ですから信仰に病によって至ってかえって幸せを、得るという人は数多いわけです。先ほども幸いなことよという言葉から始まっているように、病によって幸いを得る人が数多くいます。主によって用いられた人、例えば香川豊彦というお名前を名前を聞いた方いらっしゃると思うんですね。彼は、クリスチャンの間だけではなくてもう日本的な人物でした。ノーベル賞平和賞も取りそうな人だったんですけども、視線を越えてという自伝小説を書くんですね、彼はね。それによって彼は流しられていく、もう本当に病気から病気、三浦綾子さんと同じですね、病気から病気の人でした。あと水野源三さん、もっと新しい方ですけど、でもそれでもやっぱ昔の方ですね。もうすでに彼は9歳の時に赤痢にかかって、脳膜炎を併発し体の自由を奪われましたね。で唇さえも動かなくなったんですね。目のまばたきでしか意思疎通ができなくなったんですが、そのまばたきによって数多くの死を残しています。人を動かす喜びと希望に満ちています。聖火の新しい聖火の中にさえも彼のその死が、採用されているんですね。 でまだ生きていらっしゃる方では星野富弘さんもいますね。口にくわえた筆で絵を描いて詩を書いておられるわけですね。でそのような方々の書き残した言葉というのが、なんていうのかな、こう病気にかかってかろうじてなんか絶望せずに済んだという、こう気休めじゃないんですよね。むしろ健康なもの、健常者よりもはるかに優れた確信に満ちた言葉を残してくれています。なぜかというと、病というものの中に神様の大きな御心、たくさんの思いが詰まっているからなんですね。病の中に実に信仰の対象である私たちの主イエス・キリストが何と呼ばれているかといったら、病の人と呼ばれているんです。イザヤの53章の3節で、彼は蔑まれ人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていたと。午後に聖餐に預かりますけれども、イエス様の受けられた打ち傷、そして十字架で手足に釘を刺された、つまり悲しみの人で病を知る方となってくださったので、病の中にある神様の御心っていうのが本当にこう一番上のレベルぐらいですよね。ですから普通はね、病と言ったらまあマイナスのイメージしかないじゃないですか。いかにしてそれを追い払うかってね、病魔を追い払うかっていうことになると思うんですけども、私たちの信仰は違います。では一節から見てみましょう。題名からですね。指揮者のためにダビデの賛歌。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。主は彼を見守り、彼を生きながらえさせ、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主は病のとこで彼を支えられる。病むときにどうか彼を全く癒してくださるようにと。幸いなことよという言葉からダビデは言っているわけなんです。今までも彼は幸いなことよ、そのように言っていろんな人、いろんな人のことを語りました。例えば罪が許されたという、自分が幸いであると言いました。でここでは弱っている者に心を配る者が幸いであると。でここでですね、なんていうのかな、その看護婦さんであると、看護師さんであるとか、まあ、そういう話以上のもっとこう大きな意味で話していると思うんですね、ここはね。つまり病というものそのものに関心を寄せている、病気にかかっていることに何らかの形で関わっている、そういうその病といってももっと全般的な、まあ、苦しみも含めたですね、そういう人たちが幸いだと、まあ、言っています。もちろん病を病気にかかってそうしつ感に襲われて幸いどころか不幸だよっていう気持ちになるのは当然であります。今までできるものができなくなっていきますよね。普通にできる当たり前のことができなくなっていくわけなんです。自分の仕事もできなくなり、その立場も失われていく。そしていつの間にか人との関わりが薄まっていって、自分自身が忘れ去られていくという恐れも出てきます。でもここで幸いであるとそれでも言って、主は災いの日にその人を助け出されるというふうに約束されてるんですね。なぜか、むしろ病を知ることによって自分を が今まで健康であった時に失っていたものを取り戻すことができるという別の側面もあるんです。自分が神によって生かされているということを知ることができます。また今までは自分で生きてきたという傲慢があったんですけれども、実は人との関わりによって支えられていたということを知ることができるようになります。で、これ病にかかると慰めを知ることができるという一言にまとめることができます。慰めを知ることができる。第2コリントの1章の6節にこのような有名な言葉があります。第2コリントの1章の6節、 2 Corinthians chapter 1 verse 6、 もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。もし病にかかっていなかったら、同じように病の中にいる人の苦しみを知ることはできないけれども、病や弱さを担ったからこそ他の人の病や弱さを持っている人たちを慰めることができるっていうことなんです。もちろん神にあって、まずは神が苦しまれてキリストにあって、そしてその慰めを持って他の人を慰めることができるんですけども、自分自身が病にかかることによってその効果的なその病の人に対する、あるいは苦しんでいる人たちに対する奉仕というかミニストリーというか働きかけをすることができるようになるわけなんですね。このような積極面があるんですよ。憐れみという言葉が聖書の中にたくさん出てきますし、日本語でもたくさん使っています。憐れみという言葉は単なる同情ではないんです。かわいそうだねと言って同情するだけではなく、共有することによって生み出されてきます、痛みを。イエス様ご自身が痛みを担ってくださいました。自分が病の中に苦しんでいるときに、聖霊によってイエス様がすでにその病を負ってくださった。今痛いけれども、そんな痛さはもうイエス様の十字架上の、あるいは打ち傷を受けた時の痛さに比べたら小さいものというのは、イエス様はあなたの痛み小さいよとは言わないですけども、あ、全部負っておられるんだ。一緒に例えばベッドから動けなくなってしまったといったら、イエス様が隣にベッドで座っておられるわけですよ。で、これが憐れみであります。慰めることができる。だから病にかかった時にはミニストリーが始まったんだってお考えになっていいんですね。自分一人ではありません。で、私は、基本的に細かい病気はかかるんですが、入院したこともあってですね、でもちょっとお笑い系の入院っていうか、ちょっと録音してるのではばかれるんですけれども健康が守られています。けれどもですね、ある不思議な、これね、この感情、今からお話しする説明する感情をうまく説明できるかどうかちょっと不安なんですが、何とも言えない感情、クリスチャンの痛みを感じることがあるんですね。毎年アメリカに行ってですね、聖書セミナーがあります。で、すぐそばに住んでいて身近な方であるにもかかわらず、あえてそこに参加されない、 あるいは私たちと会わない方がおられます。これだけ聞くと嫌がってるって感じるでしょ、私のこと嫌ってるって感じるでしょ。でよくわかるんです。なぜかというと、そこのお宅に、この泊まったことがあってですね、でそしてセミナーがあって、ですぐ後に、お子さんが自殺をされたですね。ですから毎年その時期になると思い起こすわけですよ。当然ながら思い起こすわけですね。で私たちに会うこと自体もその思い起こすきっかけになるわけなんですよ。でむしろこれ変なんですけども、その方の顔を拝見しないということで、私は何て言ったらいいかな、何とも言えない痛みを共有できてて嬉しいんですね。この領域ってなんかあまりにも複雑で、いわゆる痛むっていうのが痛いっていうのもありますけれども、もう一つ追悼の追もありますよね。痛むっていう言葉ありますよね。とうか、追悼のとう、あ、そうだよ、とうの方ですね。ありがとうございます。それができる喜びっていうか幸いがあるんですよね。もしそういうことが起こらなかったら、違う日に起こっていたのであれば思い起こせなかったと思うんです。私自身も普通に会えてしまった、でその方が持っておられる痛みを共有できなかった。ですから痛みを感じるというところに幸いがある、そして慰めがある、そしてマイナスでしか考えられなかった、否定的にしか考えられなかった病というものが、あるいは苦しみというものが、私たちは積極的な働きをするイエス様の信仰を伝えていくきっかけとなっていくわけなんです。では今度は、4節をご覧ください。私は言った、主よ憐れんでください、私の魂を癒してください、私はあなたに罪を犯したからです。病の中にあるときに、これが2点目って言ったらいいかな、1点目がその神の慰めを受けて他の人とのこの苦しみの共有ができるというのが1点目でしたが、2点目はですね、ここに書いてあるように罪があるという現実を知ることができると、言えます。で、病は3つの形で罪を思い起こさせます。一つは自分の犯した罪です。直接に自分が行ったことによって病にかかる場合があります。イエス様のところに連れてこられたチューブにかかった男に対してイエス様は癒しを行われるのではなく、結果的に行われるんですけども、癒しを行われるのではなく、第一声が来よ、あなたの罪は許されましたと言われたわけなんです。チューブにかかったので、何らかの形でその罪を犯した形でその病を生じたと、性病だったのかな、わからないですけれども、そういうことですね。で、旧約聖書の中にはミリアムというモーセのお姉さんが出てきて、そしてモーセを中傷したんですね。そしたら雷病にかかりました。で、こういう形で直接的に罪、自分の罪によって、病にかかるということがあります。けれども2つ目は直接的な原因ではないんですが、病によって自分がその自分のその直接の罪とは病とは関係なく、それとは関係ないんですけども、 神様に立ち向かえていなかった部分、悔い改めなければいけない部分が示されるということが多いんですね。痛みの中で、病の中で神様が呼んでくださってるんです。注意喚起してくれてるんです。おーいって、神は俺はいるんだよって。今まではなんか結構気軽に神様に付き合っていたんですけれども、それではいけないということで、神様は病を通して私に立ち返りなさいということをよくおっしゃられます。C.S. ルイスという、ナルニアここ物語を書いたあの有名な小説家がこのような言葉を残しています。神は我々の楽しさの中ではささやかれる、ね、いいことを与えてくださってね、そしたら主がこれだけ私はしてあるんで、してるんだよってこう言われるわけです。で次に、我々の良心に語られる、ちょっと声が大きくなってます。両親に、ほらお前これやっちゃいけないよ。しかし我々の痛みの中で叫ばれる、おーい。痛みを感じれば感じる、その痛みの中で次々超えてるんですね。痛みは耳が不自由な世界の人々を覚醒させるメガホン、覚醒器である、ね、メガホン。皆さんこっちを向いてくださいって言ったらですね、今向いてくれましたね私なんか体の中にメガホンあるみたいな感じになってますけど笑ってますね、小さい時にお前はこそひそひそ話ができないなっていじめられた経験がありますのでメガホンなんですよ。痛みがものすごく神を感じることができるんです。まあ、あの午後の礼拝でそのダビデがどのようにこの神を感じることができるのかをのあのこう克明に見ていくことができますけれども、で3つ目いきます。3つ目多分意外だと思います。病と罪との関わりが、この世界に罪が入り込んだという現実を、この世が不完全だということですね、教えてくれるんです。何ら自分の罪とは関わりないし、また神様のこの2つ目の点とも関わりがない。潔癖に生きている人でも病にかかるんです。でそのような人であっても病を通してこの世が贖われなければいけないということを悟るんですね。たくさんいますよ。例えば宣教師の方々はもう多くの人がそこで病にかかります。あのついさっきもね、あのエボラ熱で、あのお医者さんでクリスチャンで医療伝道医療宣教師の方がね、あの視線をさまよったんですよね、治療を受けてかろうじて助かりましたけども、アメリカに戻りましたけれども、サマリタンズファーストの方ですね、今でもそうです。でそういう方々でも病にかかるんですよ。まあ、別にね、宣教師は罪を犯さないというわけで罪を犯すんですけどあのでもいわゆる今分かりやすい例として話しました。でこの世は病がもともとないように作られたんです。考えられないと思いますが、もっとはっきり言いますと、人間は死ぬように作られていなかったんです。この世界というのは永遠に人が生きるように作られていて、ましてや病もないようにしているんです。病を背負うということは根源的に初めの人アダムが罪を犯してしまったので、なんか歪んじゃったんだということを教えてくれるわけなんです。顔が歪む、ね、それと同じようになんかあのすいません、私仙台人なのでいずいという言葉があるんですけど、ぴったりはまらないっていうですね、このことを、あすいません今仙台の方あんまりいらっしゃらない、ほとんどいらっしゃらないんで分からなかった、すいません、このことを教えてくれるんですよ。 ヨブが潔癖な人でしたね。私たち詩編の学びの前にヨブ記をやりましたが、重い皮膚病にかかりました。なんでこんな痛みを負わなければいけないのかが分からずにもだい苦しんでいて、でも彼の口からとっさに次の言葉が出たんです。私は知っている、私をあがなう方は生きておられる。後の日に、これ終わりの日にって言うんですね、塵の上に立たれること、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見ると。あがなう方が後の日に立って戻ってきてくださり、私はこの肉体が滅びて死んでもよみがえって、そのあがなってくださる方がを見ることができると、とっさに話すことができたわけなんです。ですね。この世が完全じゃないんだよ。いくら医療が発達しても病というものによって完全でないということを明確に教えておられる神様がいます。そしてあなたはイエス・キリストのところに来なさいと、この方が病を代わりに背負ってくださり、アダムから来る罪ですね、それによって病がこの世に入ったわけですけれども、それを背負ってくださり、イエス・キリストに会って慰めを受け、そしてイエス・キリストが戻ってこられて、この世を病なき世界にしてくださるという希望を持つようにしてくださっているんです。で、私たちキリスト者は前味を楽しむことができるように神様がしてくださった共同体です。前味、御霊によってその神の国の現実を、その一部をこうちょっと味わう、あるじゃないですか、スーパーマーケットでサンプルが、それでお腹いっぱいになっちゃったりするけどね、お腹空いてる時って、すいません、また腹空いてずれちゃったねあれをさせていただいてるんです。だから積極的に祈ってください。そしてこのような約束があるんです。ヤコブの5章の16 15章と15節と16節、ヤコブの5章の15章15節と16節、ジェームズ chapter 5 15 and 16、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力がありま す, です、ね、祈ると癒し癒されるということが書いてあると同時に、罪も言い表していき、そして罪の許しも得て、その魂の癒しもあれば肉体の癒しもあるわけなんですよ。で、このような御霊の働きがあるんです。神様の霊の働きがあるんです。ですね。ですから聖餐式の時にイエス様の十字架に預かる時にですね、その十字架を思い出す時に、打たれた傷を持って、そして注がれた血ですね、それを思ってですね、そして自分のその罪をですね、本当にそのまま話していくときにですね、本当に主を癒してくださる、そういうことも起こるんです。これを期待してください、信じてください、望んでいってみましょうですね。なんていうのかな、とかく私たちはこの聖書の学びをするとこうなんか学校見たくなっちゃうんですけども、もう一つの教会のイメージは病院って言ったらちょっと言い過ぎですけども、この癒しが与えられる心と体のですね、これが神の国の前触れというか、前味を味わうこと、味わうために神様が与えておられる働きであります。で、このように罪に関わるよと、病が、これが第2点です。で、第3点目、人々の心の様相、姿が見えるようになってくるという点です。5節から9節まで、 詩編の5節 verse 5 through verse 9、 5節から9節まで。私の敵は私の悪口を言います。いつ彼は死に、その名は滅びるだろうか。たとえ人が見舞いに来ても、その人は嘘を言い、その心の内では悪意を蓄え、外に出てはそれを言いふらす。私を憎む者は皆私について共にささやき、私に対して悪を企む。邪悪な者が私彼に取り付いている。彼が床についたからにはもう二度と起き上がれない。まい。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友まねが私に背いてかかとを上げたと。ダビデが病にかかって人々の態度が見えてくる。健康な時には見えなかったものが見えてくるんです。これまで忠実に彼に従っていたはずの者たちが、彼が病に弱くなることによって、本当の愛によって真心から仕えていたのではないことがあらわになっていくわけなんです。見舞いには来るんですよ。けれども、そこから出ていくと、早いつ死ぬんだろうね、彼はと。ね。もうちょっと王様やめてほしいからさ、早く死んでってほしいよねって。で、こういうふうに言うわけですよ。まあ、陰口を言ってるわけですけれども、まあ、ダビデの耳にはすぐ入ったわけですよね。そして他には8節に邪悪なものって書いてますけども、これは、ベリアールという意味で、もともとヘブル語で、まあ、悪霊付きみたいなね、まあ、そんな感じで訳すこともできる。つまり病にかかるといるでしょう、いつも。あ、サタンがとかね、悪霊がとか、呪いがとか、たたりがとか、必ず出てきますよね。で、クリスチャン版もありますよ、ね、東日本の大震災だったら超有名な大教会の牧師が、ああ日本は偶像礼拝を拝んでるから、ね、でもうクリスチャンの中でももう貧縮化ってですね、クリスチャンだけじゃなくて一般の人たちも貧縮、もう非難しましたけど、クリスチャン版もあるわけですね。気をつけてくださいね。で、それをダビデもそれを受けたんです。で、こうやって親しい友、今度もう最後は親しい友までが裏切るっていうのがあるんですね。かかとを上げた裏切る、かかとを上げるですね。で、私の友人でクリスチャンになった証を聞いたときに、まあ、彼は若い時に米軍の兵士だったんですが、まあ、いつも酔っ払ってました。毎日お酒飲んでた。で、友達がいたんですよ、バディが。ね、病気になって入院したんです。誰一人見舞いに来ないんです。その友情がいかに浅いか、シャローか、浅いかということが分かったんですよね。箴言にこの言葉があります。友はどんな時にも愛するものだ。これは箴言の17章の17節ですね。 Proverbs 17:17。 友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれると。ですから私たちキリスト者が病の時に、または苦境の時に共にいるように動いているかどうかなんです。いつも私は主にあって気をつけています。そのように動かないで教会が勝手に盛り上がって、なんていうのかな、このそればっかりがね先行して、そうではなくて、その弱ってる人とか大変なところにいる人のことをのために祈っていくミニストリーが盛んに行われないで、何か違うもので盛り上がっていって他の人たちを置いてきぼりにされると。これは元気なようで精霊の働きではないということ、これはっきりと分かるんです。で、そういう時は自分のことを求めてるんです。で、パウロが牢屋に入っている中で 手紙を、いくつか書いてるピリピリというの手紙っていうのはその一つなんですが、こう言ってんですね。2章の20節と21節で、テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないのです。フィリピアンズチャプター2 verse 20 and 21、誰もみな自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを認めていません。ですから苦しみの中で気をかけて行動に移している、のではなくて、天然バラバラになっていると、人々が。そしたら、キリストを求めていると言いながら、イエス様大好きって言いながら、祈ったりいろんな活動してクリスチャンらしく振る舞っていったとしても、キリストを求めてないんですよ。他の人たちのことを気にかけてなかったら。ですね。ということを言ってます。で、彼は実際に、もうネロ、皇帝ネロによって、死刑判決が出る直前に牢獄にいた。でその時に書いたのがテモテ第二の手紙です。パウロの一番最後の手紙ですが、彼はこう言ってんですね。デマスは今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまった。彼がその、裁判の席に立つ、被告として立つ時にはいなかったんですよ。人が今まで一緒に労していた人たちがいなくて、デマスという人は普通に共に福音の働き、福音宣教の働きをしていたんですよね。神様の働きをしていたんですけども、次第に彼がね、こう心が離れていって、そしてもうパウロがそういう牢獄にいた時にはもう違うところに行っちゃったんです。でこのようにして病というものを通して、まだ病じゃないけどね、今の牢獄ですけど、苦しみというものを通して本当の人間のその一人一人にある心の様相っていうんですか、動きというものが明らかにされてくるわけなんですね。で次、最後、病によって知ることのできる第4点、これ最も大切ですね。主に信頼できるようになると。10節から13節、 verse 10 through 13。しかし主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。そのこのことによってあなたは私を喜んでおられるのが分かります。私の敵が私に勝ち時をあげないからです。誠実を尽くしている私を強く支え、いつまでもあなたの御顔の前に立たせてください。ほむべきからイスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで、アーメンアーメン。最後賛美になってますよ。でまずは、主よ、あなたは私を憐れんでください。神様の憐れみを求めている。そして今度は、誠実尽くしている私を強く立たせてくださいと。ね、御顔、御前、あなたの御顔の前に立たせてくださいと。神様とのこの深い関係の中に、信頼する関係の中に、この病によって導かれているわけなんですね。病を通して主との関係が確立されます。パウロが病にかかっていた人であることを知ってください。彼が新約聖書の中の手紙の数多くのものを書いた人ですけれども、病の人でした。で第二コリントの12章の7節から10節です。彼は癒しを他の人のために祈ることによってたくさんその癒されていくのをしていくことができた賜物があったんですよね。奇跡の賜物もあり、癒しの賜物もありました。しかし彼自身の病はそのままに残されていたんです。でこれを読んでますね。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。2 Corinthians chapter 12 verse 7 through 10。そのため私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いました。しかし主は 私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。すごい言葉でしょ。 When I am weak, I am strong。 すごい言葉ですけど、矛盾してるでしょ。弱いんだったら弱いじゃない。違います。弱い時に強い。なぜか、あなたの弱さにキリストの力が完全に現れ、神の恵みが十分だからだと言ってるんです。で、この肉体のトゲって言ってますけども、まあ、多くの人は目じゃないかと言ってるんですね。彼は目が見えなくなった。あのガラテヤ人への手紙の中にね、あのこの兄弟が本当にパウロのことを慕っていて、自分の目をえぐり出してあげたいと思っていることだという箇所もあるし、あとは手紙の最後に、私は、私の手で今手紙サインをしていますと、署名をしていますと、大きな字でって書いてあるんですね。わかります？あのそれまでは口述筆記ですか、あの彼が話してそれを誰か他の人が書いてたんですけども、自分で書くときには大きな字に、見えなかったんじゃないかと言われてるんですね。途中で見えなくなった可能性もあります。その方が大きいね。途中で見えなくなったんですよ。マリラやマラリア、マラリアにかかったとかも言われるんですよね。すいませんで、それを誇ってますって言うんです。彼はなぜかというと、そこでキリストの力と神の恵みを十分に知ることができたからなんですね。先ほど紹介した病の中で信仰を持った人々の言葉、これをねご紹介したいんですね。水野源蔵さんの詩を紹介したいと思いますね。彼は瞬きによってこうやってですね、このこうあのなんですか、あいうえおって書いてあるのがあるんですよね。このでそこでこうお母さんかな、あのこう刺してもらって、でこうやって瞬きでこう一つ一つ文字を選んでいくんですよ。だからその一言一言がね、あとね、このぜひですね、書いたのも見ていただきたいんですよね。この詩ですからね、その選んだ字であるとか行であるとかね、それも全部がすごいんですね。で、英語の方は後で英訳もあるのでね、English translation for one song、yeah, poem。悲しみよ、悲しみよ、悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったなら、私は今どうなったか。悲しみよ、悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが。変わらない平安がある、主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。これは悲しみよという詩ですね。次に、苦しまなかったらです、ね、という詩です。これはあの新聖歌の292番にもなってますが、もしも私が苦しまなかったら神の愛を知らなかった。もしも多くの兄弟姉妹が苦しまなかったら神様の愛は伝えられなかった。もしも主なるイエス様が苦しまなかったら神様の愛は現れなかった。もちろんね、病が癒されたら素晴らしいことなんですよ。で、先ほども話したように、癒されるように祈るべきであって、神の御業が現れることを期待していくべきなんですね。そしてもちろん成功であるとか、世においても成功であるとかというものによって神様の栄光を表すことはできます。例えばスポーツ選手で素晴らしい成績を出したら、神にだけ栄光をお返ししていくというクリスチャンは数多くいます。これも神の力の表れなんですけれども、 むしろ栄光というのは十字架につけられたあのむごい死に方をされたキリスト、あれが栄光なのという、そうなんです、あれこそが神の栄光の現れなんですね。病んでる時にこそ見える自分の本当の姿があるからこそ、キリストの力と神の恵みを知っているからこそ、そのような世の成功とか栄光と言われているもののど真ん中にいても自分を失うことなく神様に栄光を期することができるわけです。苦しみがなかったら誠の命の意味がわからない、そしてその栄光であるとかそのようなものがわからないわけなんですよね。人の心の移ろいやすい、左右される、そのような中で進化の試された信仰を持つことが可能であります。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。イエス様、あなたの苦しみ、十字架の場面をこういつもこう映画とかで、まあ、見てしまって、なんかこう映像のように私たちはこう感じてしまう、慣れっこになってしまうですけれども、改めてこの病というものを通して、そのイエス様の苦しみの深さ、十字架の意味を再確認することができてありがとうございます。主よ、私たちが悲しみながら幸いを得ることができる道を教えてくださって感謝します。悲しみながら喜ぶことができる道を教えてくださってありがとうございます。世の儚さにとらわれなくても、その世の中にいて神の栄光を表すことができることをありがとうございます。あなたが試金石のような、いや金や銀よりももっと純化された、何者によっても揺るがされることのない関係を、あなたの愛を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、今信仰によってどうか主よ、あなたが現れてくださって、キリストの十字架の血潮による癒しを、肉体の癒しも含めて与えてくださいますようにお願いいたします。あなたの働きを待ち望んで、聖霊様を待ち望んで、主よどうぞ今働いてください。主よ、あなたがおられることを信じて感謝します。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。